奈良のぽっくりでれクソだけあんなとこ行ったって何の役に立つ。わしの近くに三軒目あったババさんがお前らに面倒見てまわまいっつって短歌切ったババさんが4年越しでとるね。あそこの住職今中期じゃぞ。ぽっくり寺の奈良のお寺の住職中期でよいよいじゃない。ご本尊のお守りしとるだな。ぽっくり寺の住職がない中期になってよいよい。そんなとこようめやるな。そんなとこめやるくれやならうちのかかは大名人におせせあげとき。世話になるのは嫁さんじゃぞ。娘みたいなどんだけ可愛がったってあのものはドヌストみたいなもん。来るたんびにモテコモテコにかかり果て、ババさんが病気になったら面倒見に来るかい。昼の間は一軒や二軒は覗くけども夜は自分のうちけやらな。明日の朝は子供学校やらんならんわ。自分の婿さん会社送らんならんで弁当も作らないかんでちゅうてで姉さん頼みますちゅうて嫁にぶつけておいて帰ってくに決まっとるわ。娘は盗人みたいなもんや。それが可愛いて可愛い。嫁は貫くて。だから言葉変えるじゃわ。よせ嫁らけやった娘のことを嫁と言うて自分どこの嫁さんを娘と言うじゃわ。言葉の魔術にかかるの。嫁と言うたらへ頭や貫くやときとね。シュートババアっちゅうたらゾッとしじゃろが。娘っちゅうたらかわいいっちゅうが頭やくるじゃろが。お母さんっちゅうたら懐かしい。それが言葉の魔術だわ。どんな兄様で死ぬやらわからんぞ。今短歌散っていてもそのババさはおら三遍もぽっくり出れやめったでおめえらの面倒見てまんでもぽっくり死ぬわい。要は言うたな。4年寝とるね。そんでそらちゃんと嫁さんの心にあるでおしめ変えるたんびにおばあのね尻をピチャピチャ叩きゃ隣近所がやかましいでキリーキリーとやるげなわ。ところがババさは言語障害じゃ。ちょっとも声が出んねや。説明られていたでしょ。そらもう隣近所聞こえるか。で尻真っ黒けじゃげない。それは平成にそういう扱いしたからいかんの。死の縁無料です。3年寝とるやら5年寝て面倒かけるやら分かりませんからね。今日から考えてな。嫁の前に両手ついてどうぞわしが中継になったらよろしく。なことは言えんわ。言えんけどもそういう心でお世話になるのは嫁じゃ。娘は看護に来ん。今日決めときなせい。そしてうちが出て嫁さんにそういう心があれば嫌なことは言えんの。お前らのおかげでな。ありがとな。そういう心があれば家庭は自然に神伝心中て相手が犬や猫なら飽きませんが人間なら嫁さんの心にちゃんとおばあの心は通じてきます。みんな一日もありがたい日を送らないかんだろ。そうしてどんな最後遂げようともみんなにええおばあさんじゃったにみんなに喜ばれて死ななかんわな。平勢むちゃくちゃな生活やっとってどこに心身があると言われても返事のでけんような。だから稲葉同意という人が面白い人で、うちの薬草がおふみ様呼んどったげなわ。商人二流の五感。そんな二流ちゅうとこあるか。商人一流じゃがやったら部屋が止まっとりましたって。それでおふみを拝読ちゅうんじゃ。そういう話をしてね、あのな人間ちゅうはな生きとる間が大事じゃに。なあ、あるところの男がな寒い寒い晩にな道歩いとったら大きなな池が池のように道が くぼんでそこに氷が張っとるやで。カンカンの氷がその下にな小判がある。これ拾えてやち一生懸命割っても割れんやて。どうやったらこの小判が拾えると思ってないろいろやってみたけどもあかんもんじゃで。これはおしっこを超えたらちゃんとこれ溶けるで小判が取れると思ってちゃーっとやったげなわ。小判をやれ拾ったと思ったら目が覚めたや。拾ったは夢だったと超えただけは本当じゃったと そういう人生じゃねえか。みんながよう考えないかんぞ。未来が大事なら今日からが大事じゃわ。地獄向きの生活しとるか、お浄土向きへと心の向きをねじ替えていただいて、こんな幸せ者がどこにおろうと、喜び喜びの死の遅れる人が五浄悪事の群生界、まさに如来如実の言を信ずべし、それが一番大事だということですね。ところがなかなかああでもねえこうでもねえと言うていらっしゃるが、明日の日もわからんものが、そんなこと言うとってあきません。そこであなたはどういうものを助けようとおっしゃるのか、どういうものを引き受けましょうと呼びかけておいでるか、それを明らかに聴聞していただきますとね、今まで文句理屈を言うたことが誠に申し訳がない。横着僧者が今の持ち合わせのままでよかったな。どなたでも満足せんならんと思う。そういう話をね、もう一席いたしましょう。一席で今日はお別れをしますが、この勝雲寺さんへはまた来月の今日来ます。三八屋さんのこれ、まあ今年最後の持ち出しで、来月の24日ですから、みんな日がだねこうだねって、あどんだけ言うてもよう忘れるんじゃね。まあそう忘れるようになったら長ねと思わないかん。だから来月の今日ですから、またここで、一日お話をさせて、そこで今私がね、まあ申さんならんということは、一体その阿弥陀様はですね、我々にできんことをやれとおっしゃるんじゃないんですよ。あんた方がどうしたら清らかになるか、どうやったらありがたなるか、そういうようなことをあんた方言うて、これではいかん、わしみたいなものと、こういうことを言うんだけども、あんたの値打ちをね、阿弥陀様の方が先に調べてござんの。あんたの正体が分かったということは、仏法の鏡に映されてようよう自分の正体が分かってきたから、浅ましいな哀れじゃなという懺悔の思いがあるんです。仏法を聞かん人は悪いとは絶対思っとらん。おめえりせん者は勤めやりなさいよ、あんたもええ年じゃんと言うたって、なおな自分の正体が分からん、俺は何も悪いことやっとれせんとこいね。ほとめっとるあんた方何ぞ内緒で悪いことやっとんのか。だからそのめらんものは自分の正体が分からんから悪いことやっとらんちゅうんじゃ。そらね、なるほど、手には出刃包丁を振り上げて母親殺えた覚えもなかろうしね、物を盗んだという覚えもねえかは知らんけどもね、仮にそういうことがねえとしてもだね、法の鏡に照らされて我が正体が明らかになったら、こんなおずえ者がシャバにおるか。そういうことが分からしてまえばな、本当にあなたがようこうご苦労なさった涙が分かるだろう。それがめやらんものが何が分かる。ならあんた方よう考えてみると、今日一日自分が死を送るについて、みんな俺が生きとる俺が生きとると言うけども、食べるもの食べるもの全部これは命をあんた方いただいとんや。魚だって生きとっただろうが、肉だって、あんなものわしはどこ行ってもね、不平不満でみんな小言ばっか言うで、それでいっぺんおめえらな、人間じゃから他の動物だったらどうだろうって思ってみよ、小言や理屈が言えるか。まあ仮に言うとね、昔は鶏というものを放し飼いをして、どの家にも百姓屋のうちには20羽や30羽の鶏が飼ったったわ。だからまたああいうその鶏はね、そう今のようにゲージの中でさあ食べよう、さあ卵を埋め中で、もう朝から晩まで、晩から朝まで電気つけて、そして食べさせて卵を産ませるという商売や。それでは、卵製造機みたいなもん、ちょっとも土を踏まして回ずに、身動きのできんようなゲージの中で、ほんでそうやって卵をね、1年間に280産んで1人目280万ようになるともうダメやで、こんなものはもう餌が高やでね、 採算が合わんちゅうて220や30産んどるような鶏はみんな廃棄ちゅうてね、みんなこれは普通は缶詰になる焼き鳥。ところがね、その廃棄ばっかり買ったるいてね、まあいっぺん卵産ましょうという商売の人がある。これは伊勢の小物というところ5万ば買っとる廃棄ばっかりで1年卵産んでまあ産まんようになったやつ、それをね買ってきてね、もうね死ぬ寸前まで水も飲ませんが、その餌も食べさせん、もうくたーっとなってね、もう死にそうになる。そうすると少しずつ水飲ませ、少しずつ餌食わして、だんだんだんだんその量を増やしていくとね、体中の毛が全部抜けちゃう、真っ裸になっちゃう。また鶏の裸なんて見れるもんじゃねえぞ、馬場さんの裸も見にくいけども、そうやってね、だんだんだんだ だん餌食べて新しい毛がいっぺん生えてきて、ほいで頭のトサカもピンピンになるとね、もう1年は280文だと、まあそれでしまいだ。だからあんた方もいっぺんね絶食させたらどうじゃろ、この馬場さん、まあいっぺん卵産むようになるかもしれない。だけどね、鶏は卵を産むで餌を食わしてまうんだが、あんた卵を産めるか、この年になって。卵を産まんようなもの、鶏だったらとうの昔に首ひねられて、一部試しに刻まれてすき焼きじゃぞ。人間じゃからこんなしょろしょろのばばさでも三度が三度、おばあちゃんご飯だよ、おばあちゃんおじいちゃん呼んでまえるのは人間じゃからよ。卵一つも産まんような鶏が誰が餌食わしてる。だからまず三幕道を逃れて人間に生まれたることが大きなる喜びじゃと原神創造おっしゃって、そういうこと考えないかんわ。あんまり不平不満のおばあがおったら、いっぺん俺がもし鶏だったらどうだろうな、卵を養まんものが三度が三度ご飯がもう誰でも呼ばれられるということは人間だからだ、これは鶏ならとうの昔にすき焼きじゃわ。ばばさんの悪口ばっかり言うと実際喜んで聞いとるが、なら実際の悪口言うたろうか。鶏の恩作れ哀れなものはね昔は鳩になるくらいの大きさまでは恩つか面つかちとったわやな。今は生まれるとすぐに鑑別しちまおって、ちょっと握るとメスかオスがすぐ分かる。だからメスはいい箱へチェチェチェと入れてまうが、オスはそこらへペッペッペッペ掘り出されて、あくる日はみんな広く押して焼き鳥じゃない。1万羽の中で1匹だけ残れてます。それは賭け音だ。よっぽど立派なやっちゃなきゃな、こんなひょろひょろの小さではあかん。それが人間じゃから、こんなひょろひょろの小さでも生きてまえる、三度の食事が十分いただけるということは人間じゃからじゃ。それがあらゆるものの命を取って日暮らしとる。それが懺悔もしなければ感謝もしない。だから仏法機関人間に一遍わしゃ胸ぐらとっつかまえて、お前偉そうなことを言うと悪いことやっとらんちだって、あらゆるものの命を取ってそれで生活しとる。それはお前の命はあらゆるものの命のおかげで生きとるんじゃねえ、それが罪じゃねえかって言うとね、ああいう魚や鶏はあれは食べられて成仏するで、食べた方があれらは喜ぶ。誰が言うたそれは。鶏がお前の枕辺へ立って、どうぞこれってすき焼きやってください、殺されて私は成仏します、そんなこと言うたか。人間が勝手に言うとんやない、人間の自己弁慶じゃない。ところがどんな些細の種だって、まやったらちゃんと自分が責任をはならんや。うのけ羊の毛の先で突きたるほどのことなりというと、宿業にあらずということあることなし、どんなことでも芽やた種は自分が背に背負っていく以外に道はない。どんだけ親切な孫でも娘でも、おばあの死ぬ時はね手はくれるが、住みつけてあげましょうってやつもおらんし、どこどこまでもついてってあげましょう、そんなものはおらん。過去も一人、現在も一人、未来も一人、それ目覚まさないかんで。 あれが力じゃこれが当てじゃったってあんた勝手に当てにしとるだけじゃが、片子無常の世界はよろずのこと、みんな空ごとじゃ、たわごとじゃ、まことはありません。だからおばあが死んだってな、あとなおな言えて今日あげるやらあげんやら、法事勤めるやら勤めんやら、それをばばさんがこの間、わしは幸せもんじゃうやむってなんじゃって、わしが死んだら息子や嫁が墓作ったろちて相談しとるで、わしわしアホじゃなおめえは。息子や嫁は寒中のブルブル寒ってしわのやときでも汗の出るくらい暖房の効いた応接までやーっとコーヒー飲みながらケーキを食べとるが、おめえあのクソもて寒いあの墓の中で、それが幸せかアホ。本当の幸せは苦心疲境即将裁縫、命終わればいつでもお浄土だ。満足のできた人が一番の幸せじゃわ。そんな墓みたいなんじゃ、そんなクソ持ってその石の下におじじゃか、ほらよおらんぞそんなとこは。そんなことが何が幸せじゃ。いくらあんたとならばどこまでもと言うたとて、なおな人間の約束は何の当てにもならんわ。あんた方おばあさんでも自分の婿さんにあんたとならばどこまでも地獄の釜の底までも華厳の滝の中までも高いとやせんかまやせんよう言うたな、あんなこと。そんならしさの死ぬ時にはばばさんも死ななあかんがや。その時一人も死んどらめえが、その時死んどりゃしゃばにこんだけばばさんがおるか、しゃばじゅうばばさんもあるけじゃん。そりゃみんな同窓を言うたってこっちゃ。うめえこと言うて亭主をつけたくった。だから今頃実際は地獄の釜の底までも来ると言うたが、待てと下ってこんが、一体何やっとる。だからまあ3年も経ったらもう実際のことせや忘れて、命日せや忘れてまう。ほいだからね、地獄行くとね、ほらまだ行ったことないで分からんけどもさ、お経に聞いたるえ、あのね、鬼がね閻魔様の前へこう罪人が行くじゃろ。そうするとね、そこのね閻魔様がいっぺんしゃばみしたれちわせね。ほんとね、キャッとここを鬼が掴んでね、うねえじとけやったでここじゃろ。こうキャッとこう一つかみに掴んでしゃばみようってこうしゃばみさ。ほんとね、おめえに言うた通りのことを他の男に言うとる女房の声が聞こえてくる。分からんけ、あんまり深い話はできんわ、これはいやらしい話。よう胸に手を当てがって考えてみよう。お前こと亭主黙らけえて、知り立てえて働かして、そして死んだらやな、当の昔に自分の亭主のことを忘れて、他の男にその亭主に言うた通りのことを言うとるげなわ。ほら知らんでということを言うたし。若いじゃる。まあいいや、そんなことはいいよ。それで朝から晩まで晩から朝まで一生増枠でしょ。どこ行くんですか。行き先がわからんの、方角が立たんの、アホなこと言いなさんな。あんた自分のことが自分でわからんの。前因を知らんと思えば現在の顔を見るべし、未来の顔を知らんと思えば現在の因を見るべし、どこへ行く種まやとんの。なことは自分でわかるじゃろうが、今夜でも寝もやらず、自分が一生の間積み上げた罪や障りはどこへ行く種じゃ。お浄土へ参る種があるか、天上界へ生まれていくだけの種が積んだるか、それはかりに釣ってごらん。行き先ははっきりしとる。行き先がわからんの、未来がくれやのというようなもの、優しい人は一人もおらん。無常の風に誘われたら図下即上、この場から真っ逆さまよ。どんな手やこばんでもわしは押しときます。涙やのくれやの行き先がわからんの、そんなもの優しい人間か。一日八億の視線を思い起こす、八億視線というようなたくさんな思いを起こすそうですが、年々の思い皆ことごとく三途の業なり。自分の行くべき世界の種まきをやっとね。 さあそれをさ生産してみりゃ、五章となれば地獄一条、未来となれば寝御座の上から火の車は逃れられんという結論が出ます。大ボタンを押しとこじゃねえか。そんなと言うて顔しとるけども、まあじきに勝負は決まるわ。まあ二三年じゃわしまったと言いなさんなよ。さあそこで阿弥陀様はわしの値打ちを五光という無限の時間、調べて調べて調べたくり、共に私と苦難を共にして私の本心の声を聞いてくださるということが、主情と共に苦言を受けつつ常に主情の声を聞きた、私の本心の叫びを聞いてくださ、それはね、今初めて仏になりたいの思いが出たのじゃありませんよ。三号ガジャの諸仏の出世の身元にあり、しとき大菩提心を起こせども、自力かなは出る天せりと、今日まで我々仏になりたや迷い離れたやと思いながらも、願いを起こしながらも、自力かなわで今日まで出る天をしたのですから、その私の仏になりたや迷い離れたやを、これを満足させてやろうがために本願をお立てになった。だから何にもできん私に、こうなりああなりどこにその後が消えた。何時一心少年にして直ちに来たれじゃねえか。直ちってことは今の持ち合わせのまんまちこっちゃが。なお両家のべる人がなんでけなるい。よう覚えとる人がなんでけなるい。あんたはあんたのまんまとおっしゃりゃ、あの人のようにこの人のように、あほなこと言うとんな。あんたはあんた、五家屋さんは五家屋さん、祖父家は祖父家、その人その人のただいまの持ち合わせのままじゃぞよ。それが直ちにというは、絵に対し具に対するの心なり。ありがたなって丈夫になってしっかりなって、ご新人お土産にお浄土へ乗り込む、あほなこと言うとんな。ただいまの持ち合わせ、親にも子にも話のでけん、我が身ながら愛想の尽きる、そのざまはてのただいまのままじゃぞよ。直ちにじゃない。来いよ、来いよの声と、来いよという声は来月の来という字、来の盆は来いよと呼んでくださる。大の盆は浄土に現来する心ない。いっぺんお客に来い、遊びに来いじゃない。茶場のご縁が過ぎたらいつ何時でも戻るじゃぞよ、帰るじゃぞよ。立派に生活しとる娘に、まあ戻ってこいや、帰ってこい、あほなこと言うか。まことに和やかな家庭を営んで和気あいあいの中で日暮らししとる者に、戻れ帰れは親の口からは言わんわ。落ちぶれ果てて、困り果てて、借金取りに責められ、日にち毎日裏長屋で寝やとる娘の手元へ、親が娘やうちにおるかや、訪ねてきた母親の姿を見ていつもなら、お母さん、ああよう来てくださった、さあさあ上がってくだされ、お茶でも飲んでと言うけども、こんなに落ちぶれ果てて逃げ湯飲ました親に、面目ないやら恥ずかしいやら、破れ畳にしがみついてしくしくと泣いとるところへ母親やってきて、また泣いとる、泣いとえてるか。なあ浮き沈みは七度というてな、このシャバは悲しい時もな、辛い時もあるがな、命があれば世があるというての、まあ辛かろうが頑張れよ、みんなしてまた力になって何とかしてやろうじゃがな、まあまあそう泣いておって、おめえ自分の体痛めてこの中でおめえ死んでくれたら、残された孫たちがどうなる、おめえが死んだらお母さんはどうなる、頑張れよ。じゃがな娘、今日来たのは他じゃないがの、お前にも金がね相談したけど、うちの孫にな嫁さんもらうことが決まってな、来月の10日にな 結婚式を行おうっていうのは、みんなが相談まとめて、たった一人のおばさんじゃで、お母さん、あんたにあんな屋に行ってらっしゃい。俺今日あんな屋に来たんじゃがな、来月の10日じゃわ。せわしかろうけどな、晩鐘を繰り合わして、結婚式じゃめでてえ日じゃ、どうかおめえ来てくれよ。こんな落ちぶれた私にもわざわざ母親が案内に来てくれた、ありがたいと一瞬思えましたが、すぐに顔色が曇った。せっかくじゃが行こうとしたって着てく着物もなし、ご祝儀つつもお金もなし、困ったなというような顔色を見ますなり、母親が涙ぼろっとこぼえてたわけ。目がその顔なんじゃそれは、ボロ下げて恥かきに声というような、あんな屋に母親が来ると思うか。来てくれよと、あんな屋に来るまでには俺はどんだけ泣いて苦労して、お前が恥かかめ恥かかせめ、そういうことで俺は夜も夜寝ず働いて、ちゃんと来れるようにしたからあんな屋に来たんじゃわい。他人じゃあるまいし、ボロ下げて恥かきに声っちゃあんな屋に誰が来る。親の心をこしらずとはてめえのこっちゃわい。その顔色なんじゃ。言いながら門前に待たしてありました孫に、おいおい早く来いよ、早来てくれよ。母親声かけますと、持っても立てんようなどえらや大きな荷物を背負ってやってまいりまして、どさんと置く娘へ、こんだけの用意を整えにゃ来てくれよっちゅう、あんなやにはこんが親じゃぞ。で見てみよう、暮らしにすりほどきますとさ、これが着物じゃ、これが襦袢じゃ、これが羽織じゃ、これが帯じゃ、これが足袋じゃ、これが草履じゃ、ここ20万円持ってきたでな、これでなご祝儀包んで、どうか来てくれ。お前の来るのをの指折り数えて待つのはシャバ中に母親しかおらんのじゃ。この切なる母親の心をどうぞ受け取って、来月の10日には来てくれな。頭も立派に言うての、車に乗ってくるじゃね。さあその時の感激感動というものは、嫁入りをする時には大変莫大な金を使うて嫁入りをさせてもらったけども、その時はちょっともありがたない不平不満、我が身の正体がわからん、不平不満で嫁入りをしたが、今日はわずかなものでも、ああ世間に女の数は山ほどあれど、我が母親に勝る慈悲の者が他におろうか。お母さん、ありがとう、行きます、必ず行きます、お来てくれよ。泣きの涙で母親が立ち去る後ろ姿を伏し拝む。わしはそんなこととはついさら知らず、世の目合わせた母親が不審三端一へ出る方向へ足を差し伸べ寝とったが、ようこの足が曲がらなんだな。こんなに親というものはありがたいものか。その着物をその時だけ喜ぶじゃない、こうにかけてみては眺めて喜ぶ、隣近所の人に見てちょうだい、母親が苦心してわしの着物を通して準備してきてくださった、共に泣いて喜ぶ、臨終までじゃ、億年の心常にしてとんほうする思いあり、取り抱いては喜び、取り抱いては唱えさしてもろう、ようこそようこそが五年相続の日暮らし。当日になると立派にこう頭も言うた、着物も着た、車に乗って門前までやってまいりますと、母親がまあこんかまあこんかと首長をして待っとる、車から降りる立派な姿を見て、母親勘違いしちゃって、どこの奥さんじゃろうな、 えろう立派な人がござったが、うちの娘もこんな姿でしたらな、どんなにおらかたみが広いかな。ぼろっと涙こぼえとるそばよ、お母さん。おう、お前娘か。あんまりきれいになり立派なら俺が産んだ子じゃ、何も自分はそうきれいじゃねえけどもさ、ああいい姿できたな。俺はな、遠いとこのご親戚がな、夕べから泊まってござる。でその離れをな、俺その外を掃除しとったらな、集まってきた遠方のお客さんがバイバイバイバイ話をしておいで、聞くとはなしに掃除しながら聞いとったら、おめえの悪口じゃ、落ちぶれたげなな、その日に困る日暮らししゃげなな、今日来るじゃろうか、何がよう来るまで出てきてくる着物がねえがや、おら悔やして悔やして、じっとわしとれなんだで掃除そこそこにして、ほら門前まで来て、お前がはよこんかはよこんかと首なごして待っとった。娘や、今日は遠慮しるなよ、こんな立派な姿誰にもしけは取らん、大威張りで、ああ今日は胸を張れよ、背も高えし色も白いし、ええ着物じゃし、帯もよう似合うし、どっちから見ても立派なもんじゃ、さすが俺が産んだ娘、あんなことは言わんでもいいわな。そこらをよう考えたら、親の慈悲というものは分かったというのは分からんのです。心得たと思うは心得ぬなり、心得ぬと思うが心得られたるなり、あんた分かったのはほんの一部分が分かっただけ。ああ親の慈悲は分からん広大無辺のものじゃな、わしの知恵では計り知ることができません。それが本当に分かったんだ。阿弥陀様というはどういうありがたい親様か、わしの値打ちはわしの知らん前に調べ上げて、骨の髄まで腹の立つこと、欲の起こること、仏法を聞いとりゃ聞いとるわ、穴見だこぼえて聞かんなら話でも、つい睡眠の煩悩に妨げられて、うとうとうとうとと聴聞しておる、こういう哀れ千万な私にこうなれああなれじゃない、直ちに来いよ、そのまま来るじゃぞ。それがただお客に来いじゃない、遊びに来いじゃない、来の盆は浄土に現来する心ない、茶葉のご縁が過ぎたら大威張りで戻れよ、帰れよ、いっぺんもかけさえた覚えのない私に、なんで帰れ、なんで戻れ、どういうわけなんです。ご解さんに聞いたら、わしのために建立されたお浄土で、わしが跡取り仏となるべき世界が阿弥陀様のお浄土じゃから、お客に来るじゃない、遊びに来るじゃない、お前の本国じゃで戻れよ、帰れよと呼んでくださるんだとお喜びになったのであります。そういうことを本当にですね味わわさせていただいて、あんた方まんだ小言理屈がありますか。真は万なり、それほどまでの親様とはもう理屈も文句も言えませんという、満足したが信心だ、仰せになるのですから、満足するまで聞いてもらう、それが一番大事なことを五濁悪事の群情か、まさに如来如実の言を信ずべし、それこそ我々が人外へ生を受けた一番大切な要件であり、この目的達せられなんだら人間に生まれた幸せはないということを明らかにしてくださるわけであり、今日はこんなことでお別れをしておきましょう。今 諸仏の不可思議功徳一切諸仏称号念行を称賛するがごとく、また諸仏らも我が不可思議の功徳を称賛してこの言をなさく、釈迦牟尼仏欲者は国土の五辱惑星の公辱権辱煩悩辱衆生辱名辱の中において、一切衆生のためにこの難信の法を説くと、さりほつこれ誠に人難と申すと、うんぬん、8月の、いや11月の1日にお約束をしておいたんですが、ちょうど私の、関係の深いお寺がちょうど新築をされまして、再建をされまして、その入仏式をどうしても私に来てくれと、こういうようなことで今日の日に変えてもらったわけです。どうも日を変えまして、雨が降ると何でもね日を変えなさるでて、こういう天気は悪なった、叱られるだろうと思って昨日から夜寝ずに心配をして昨日ちょうど年どうも日照りがちょっともなしで、どうも今日は降るなというようなありさまでしたが、家へ帰りますとぼつぼつと降ってきました。まあこれは明日もこれは大変なことです、どうせ叱られるだろうなとこう思っておりましたら、幸いこのような天候が回復をしまして、雨が欲しいんだそうですけれども、まあまあ今日一日はなんとか天候がこのようないいお天気の方がええと、でここへ来ましたら、私がそうやって心配したことを思わずに、わしの心がええでやなもちゅう話や、何を言うとる、俺は夕べ中まあ心配して根もやらずにどうぞ天気にしてもやったやと思っておったんじゃって言うて笑ったわけですが、今日はちょうどここのご主人が70歳になられた、昔から70の年を古希と申しまして、古来まれなりと、70まで生きるということは昔は大変な長命であるということで、まれに、この珍しい、そういうことを古希の年と、こういうことを言うのでありますが、ちょうどその70歳というこういう年を迎えて、仏法が聴聞ができるということで、今日はご先祖のご恩を感謝をすると、そういうまあご法要だそうであります。でご先祖と言いますと、この今の東大の方の親さんは私はよく知っておりまして、誠に仏法を喜ぶ人でありましたが、ちょうど最後にお目にかかったのが、私がここへ説教に参りました、お手継ぎの常満さんの老僧が、来ておられまして、そこでいろいろ話をしておりましたら、飛島温泉が初めて、出るようになった、今まだ露天で自由に入れるようになっとるで、いっぺんその温泉へ行こうかと、こういうので説教が済むなり、温泉へ行かれ、間もなく亡くなったんであります。でそういうことをこういろいろ考えてみると、ここの おじいさんも喜び喜び今生のお別れをしていかれた、あるいは常満寺のご老僧もそのように元気な姿であったんですけれども、間もなく今生のお別れをされた。でこの先祖方は一体どういうことを子孫に願うておいでるか、お釈迦様が親の孝行という、親に孝行するということはどういうことが一番の親孝行かと、こういうと親の願いを聞くということが、それが一番の親孝行だと、こういうことをお経様の中にお示しになっております。そうするとやはり一代仏法を喜ばれたお父さん、あるいはおじいさん、そのずっと先祖のことを考えてみると、 やはりご先祖はどうぞ私が今生のお別れをしてお浄土へ往生させていただいても、子孫の者が我々の志を継いで同じ道を往生土へ往生してくれるかと、それを案じながら、おそらくそれを願いながら今生のお別れをされたに違いはないと思う。その願いを聞くということが、いつまでもこの尊い仏法を聴聞して、そしてお浄土へ往生させていただく、そういうことが一番の親孝行であり、ご先祖に対するところの最高のこれは道であろうと思うわけであります。だんだん世の中が末の世になりまして、仏法を聞く人がだんだん少なくなってきました。で、なぜこの仏法を聴聞ができないのか、それはまあいろいろ事情もあります。だんだん世の中が贅沢になりまして、食べれんからそのお参りをする時間がないというんじゃない、つまり贅沢をするためにお金がいるという、それにはじっとはしておれん。で、若い者が昼の白昼仕事休んで仏法を聞くというような余裕はない。ならばたまに日曜にお座があっても、ああ日曜はたまの日曜じゃからレジャー遊びに行かないかんというようなことで、どうもその仏法を聞く機会が少なくなったわけ。昔はお書屋というものがありまして、どんな血の身を抱えた方でもやはりお書屋だけはやらせてもらわなというので、子供に乳を飲ませながら弔問をした。そういう習慣がだんだんと年をよりますと仏法を聞かにはならんと、こういうことになるんですけれども、最近は若い嫁さん方はめったなことにはお参りはしない、お書屋がありませんから仏法のご縁が薄らいでいく、そういうようなまあ条件が、いろいろ悪い条件が現れてまいりましたので、だんだん仏法が寂れたように思うのであります。これはお釈迦様がこの阿弥陀経の最後のところにお知らせになった、ただいまの御三代の言葉のように、この諸仏菩薩がお釈迦様に向かって、お釈迦様、あなたは我々の生生五年というて念仏往生の間違いのないことを保証をしております、そうして御陀の本願を称えておりますが、我々をあなたは褒めてくださるばかりじゃない、我々もまたお釈迦様を褒めなければならん。それはこのような五濁という、公濁、賢濁、煩悩濁、衆生濁、明濁、こういうように五つの濁りの世の中、俗という字は濁るという字、だんだんだんだん世の中が濁ってまいりました。その濁りの五濁の世において、この一切衆生のために難心の法を説く、これは甚だ人難である、なかなか難しいことだ、そういうことをよくあなたはお説きになりましたという、まあこの仏法というものも、大体そのお釈迦様のご一代のご説法は大きく分ければまあ2つになるわけで、一つは正道門、一つは浄土門、一つは南行道、一つは異行道。つまり正道門はこれは誠に難しい。それはどうして難しいかと申しますと、我々はこの人間に生まれましても浄土、つまりお釈迦様のご時代、そういうような世の中が非常にまだ濁ってない、そういうような世の中に生まれておれば、あるいは仏道修行といいまして52段の段階を一行一願半言で、まあ、仏様になる、そういうことも可能な世の中であったかもしれないけれども、こういうように世が末になりますと、これは末法俗乱の世と申しました。だんだんだんだんと末代の世相がこう現れてまいります。そうすると公俗という、公俗っていうことは一体どういうことなんか、これはまあいろんな意味がありますけれども、まあ簡単に一口で申しますと、こんなに恵まれた物質文化、つまり食べ物から着るものから、あるいは飛行機、あるいは特急列車、 もうみんな人間生活の中で誠にこのいい世の中になったわけです。ところがこんなに恵まれていながら家宝を喜ぶ者が少なくなるということが公職地方。まあ、んだその明治大正の人間はですね、あらゆる難関を乗り越えてまいりました。まあ、一代の間翻ってみれば、要はそれでも命があったな、今日まで要は生きてきたなというような過去をお互い持ってるわけです。まあ、戦争も何遍かこう経験をしておる、あるいは天災地変と申しますか、大風にも何度も出会っておる。特に伊勢湾台風というような、そういうまあ難関をようよう乗り越え今日まで生き延びてきたということは、本当にこれは一代考えてみるとようは生きてきたなと、こういうような難関を乗り越えたその間には我々の生活っちゅうものは本当に今から考えたら最低の日暮らしをしていた。まあいわば今日の日暮らしは大名である、まだ大名でもようやらんような日暮らしをしておる。ところが過去を考えてみると小敷のような日暮らしをしていた。それは物もらって歩く小敷じゃありませんけれども、本当の最低貴様とま